ちは、石戸優子です。優子の独り言をお届けします。でこのチャンネルは札幌に住んでいる普通のお母さんの私がただただ気ままにお話ししている自由におしゃべりしている、誰も聞いてると思っていないチャンネルです。すっごい雑な紹介の仕方をしたんですけれども、本当にそうで、なんかもう私一人で誰が聞いてるかもわからないけど、ただただ好きに喋ってるんですけど、なんかね、たまにお会いする方とか、初めて、なんかこう、コミュニティの中でお会いする方が、なんか少し恥ずかしそうにしながら、ラジオ聞いてますって言ってくださると、とっても嬉しいとともに、非常に、なんでしょう、照れくさいというか、恥ずかしいっていう言葉はちょっと当てはまらないな。ちょっと恥ずかしいのかな。なんかこう、むずがゆいね、気持ちになる私でございます。お元気ですか、皆さん。11月に入って、今日は12日かな。早いですね。もう今年終わるじゃん。もう今年終わる。早い。なんか札幌雪昨日も降って少しだけ積もってるんですけどね、なんか今年はどれぐらい積もるのかなとか、除雪の感じどうかな、またね、家から出られないくらいの雪が積もったらヨガの仕事の時どうしようかなとか、なんかこうなんて言うんだろう、冬の始まりってなんかね、ファッションとか街の雰囲気とかはすごく好きなんだけど、そわそわもするんですよね、私。でそわそわついでに、なんか今また水星逆行とかいうやつらしくって、なんかこうメールの誤送信とか、なんか電子機器壊れるとか、なんか人とのコミュニケーションエラーが起きやすいみたいな時期らしいんですよ。私なんかあんまり、なんていうの、星回りの勉強したこと、まあなんか、ね、ヨガの先生としての、なんかこう、なんていうの、月の周期が体に影響することとか、なんかそういう、まあなんかちょっとした知識は入ってるんですけど、なんか、こう、星回りの詳しいことはわからなくて、水星逆行はそれが起きやすいっていうのを数年前から知って、なるほど、なるほど。私は、まあ、なんか日頃から電子機器がなんかこう、接続が急に私がいじると悪くなったりとか、Wi-Fi がおかしくなったりとか、私だけ Zoom の顔が変顔で止まったりとか、そういう人種なので、もうさらになんかこう、ね、気をつけないとなって思っています。あとね、交通事故、気をつけます。喋りながら今日も運転してますけど、まあなんか安全第一でね、皆さんもお過ごしください。本当に。もう自分が安全に運転しててもさ、何が起こるかわからないですからね。なんか、本当にそう思ってて、まあ、交通事故だけじゃない、まあ、事故とか、まあなんかこう、防ぎようのないことかもしれないけど、まあ、なんか気を抜くというよりは気をつけるっていうところで、もう本当に特に私なんか、もう、本当に気をつけたいと思います。で今なんかこう話して、でも今日も 何話すか決めないで収録ボタンを押したんですけど、気をつけるとか気を抜くとか、気っていう言葉を本当に日本人は使っていますよね。気って。気をつけるって、日本語として当たり前にね、使ってるけれども、気抜いてんじゃないよとかさ、元気になるとかさ、なんか、気遣いいいよねとか。その当たり前に使ってる言葉の中に、エネルギーの言葉が入ってるってすごくない？すごくないですか？なんかもう私のお父さんとかね、特にいや俺なんてなんか目に見えないことなんて一切信じないからみたいな、お化けとかいるんなら俺の前に出てこいと思ってるからみたいなことよく言うんですよ。もう全然信じないみたいな あんたたち占いとか好きかもしんないけど、もう全然信じないみたいな。言ってるけど、そんなお父さんですら、火っていう言葉を、日本語をめちゃくちゃ使ってるからね、ふふふって思ってるんだよね。そう、スピリチュアルとかじゃなくって、実際にあることとして、うん、なんかもっと、みんなが、なんていうんだろう、気がついたらいいと思うの。また気がつくとかもそうでしょう。そう。なんかこう、日本人ってやっぱり、鬼太郎のアンテナみたいな、直感力とか、なんかこう、目に見えない雰囲気みたいなことを感じて気遣いができたりとか、そういう民族なんですって、そもそもが。うん。だから、その、なんつったらいいの？最近ね、話ずれそうでずれない話なんですけど、まあ、なんかこう、コミュニティ内の、なんかこう、お話し会みたいな中で、なんか、ありのままでずっといたらダメだよ、みたいな話があったんです。で、まあ私も、なんかそう思うんだけど、まあそう思う時もあるし、そう思わない時もあるっていうのが正しいかな。なんか、その、アナと雪の女王のエルサの歌詞の中で、ありのままの姿見せるのよ、だっけ。急に片言。ありのままの自分になるの、みたいな、あるじゃん歌詞。あれは、その、生まれたままのというか、生まれたまんまの、元気な気がみちみちに満ちた状態の自分のありのままっていうことなんだよね。元気がなくってなんかこう人からの目線が気になったりとか、なんかこう本来の自分を忘れてしまうぐらい打ちのめされてたりとか、本来の自分がもう、かすむぐらい、何かに、こう、何かが起きて、体とか心に違う感じになってたりとか、そういう方たちが、ありのままっていう言葉を使いすぎると、きっと、元の気のみちみちに満ちた自分には、たどり着けないと思うんですよ。うん、なんかスパルタとかそういうんじゃなくて、私東京に2年間ぐらい前の会社で仕事でね、仕事で行ってて、暮らしてた世田谷区に暮らしてた時に、なんかこう、まあ、何度もこの音声配信でお伝えしてますけど、ホットヨガスタジオラバのインストラクターしながら、エリアマネジメントのお仕事もさせていただいてたんですけど、その、ラバじゃなくって、私という、榊優子っていう名前だったんですけど、榊優子という人間を誰も知らないところでヨガがしたいなって、ふと思って、そう、なんかこう、会社が用意してくれた部屋に、住んで、社用携帯、いつも何かあったら出られる状態にして、まあお休みの日も何か仕事に関わることをいつもして、もうそれをね、私はやりたくてやってたんですけど、超燃えてたから、会社が大好きだったし。そう。だけど、まあなんかふと、私という人間を誰も知らないところでヨガがしたいなって思って、お花スマイルっていう、ヨガスタジオにヨガを受けに行った時に、浅野祐介先生のね、クラスを受けていたんですよね。ヨガをされている方、よくご存知の方多いと思うんですけど。で、私、浅野先生のクラスというか、まあ、人柄で好きなところが、そのまんまの先生でヨガを伝えてくれるんです。上からでも、なんかこう、へりくだりでもなく、そのまんまの。私、そういう人好きな、そういう人っていうか、そういう方からのヨガすごい影響を受ける し、そういう方が好きなので、まあ、あとは、その浅野祐介先生は私のこと知らないから、うん、あの、全く知らない方たちの中で、そしたら、まあ、すぐ、なんかどこ、あの、ある方から、え、どこでヨガの先生やってんのって言われて、まあ、なんか適当に言えばいいのに、私、なんか変に嘘つけない。嘘別につく必要ないんだけど、いや、先生じゃないですよとか言えばいいのに、なんか、ラバですとか言って初日にバレたんですけど。そこからね、仲良くしていただいて、すごいね。うん、いい時間をいつも持たせていただいたんですが、ちょっと話ずれちゃった。そう、その浅野祐介先生が、節分の日にね、行ったんです。初めてヨガ。まあ、なんか忘れられないんですけど、私の中で衝撃だったから。あの、僕、最近なんかいろいろあって元気がなかったんですよって言ったの。ヨガのクラスの前に。で、元気がなかったんですよとか、あの、こんなに有名な先生でも言うんだと思って、って聞いてて。で、なんかこう、元気がないと、なんかこう、まあ、活発に動くヨガっていうよりは、なんか緩やかなヨガの練習というか、自分のためのヨガを、まあ、なんか自然としていたんだけど、それじゃあね、元の元気な自分に戻れないって気づいたんですよって。うん。なんかこう、まあね、今音声配信だから手で表現しても見せられないんですけど、こう手でね、こう、あの、アップダウンをなんかこう波のように表現してて、こう下にね、こう沈んでる時に、ありのままの自分に優しくしすぎていると、上がっていけないんですよね。当たり前じゃないですかって。それに気づいて僕は、すごく動くヨガ、無理くりやるようにしたら、なんかね、わかんないけど、元に戻ってきたんですよね、みたいなことをおっしゃってて、で、マジで本質だなって思ったんですよね。こう、自分にエンジンかけて、モーター回さないと、動けないっていう話だったんですよ、要は。本当にそうだなと思ってて、で、私のヨガの先生も、アシタンカヨガの先生なんだけど、まあ、まず体を動かすって先生おっしゃるんですね。本当そうだなと思って、何があっても、どんなことがあっても、マット引かなくてもいいから、特に産後の私に響いてたんですけど、その先生の言葉も。まあ、とにかく吸いながら両手を上げて、頭の上で合掌って太陽礼拝の位置から、うん、まあ、まず立つっていうところからやってみたらいいんだよみんなって、歯磨きみたいに当たり前にっていうことをおっしゃってて、本当にそうだなと思って、私は今元気がないとかそういう話じゃなくって、なんかこう、まあ、なんか今までいろんな方から伝えてくださった言葉がなんかこうつながってきた時に、え、じゃあ気って何なのっていう風になったら、まあ、なんか、気、エネルギーとか、プラーナ、スピリチュアル、目に見えない、なんかスピ系の人の言ってるやつ、気ってなんかこう、いつもの気じゃなくて米入ってる気使ってくるよね、わら、みたいな。そういうなんかバカにする目線じゃなくて、あなたも気の塊なんだよっていうことを言いたい。非難とかじゃないですよ。そういう、民族として生まれてて、そういう風に生きてるんだよっていうこと。なんかちょっとでも気づけたら、なんかね、何かを変えると思うんですよね。朝一杯目コーヒーじゃなくて水飲んでみっかなとか、ね。ラーメンの汁全部飲まないどこかなとか、何の話。なんかさ、選択が変わってきたり、あ、なんか、お休みの日はね、ずっと布団の中で寝てスマホいじってたけど、なんかちょっと外に出て、空気吸ってみようかなとかさ。そう。なんか私は、じゃあ、うん、元の自分に戻るというか、気が満ちた状態に戻るとか、まあ、なんかちょっと気がうつうつすることあんまないですけど、まあ、なんかモヤモヤってするときは、うん、ヨガ。やっぱりオイル、エッセンシャルオイルとかがもう超手っ取り早い元に戻る方法になってるなって思うんですよね。まあ、あとは人と喋るとか、 うん、娘と触れ合うとか、ばあちゃんに会いに行くとか、そう、みんなでお酒を飲むとか、私は飲まなくなったけど、なんかこう自分がね、あの元に戻れることを自分で自覚しておくっていう、まあなんかいつも同じことに結局なっちゃうんだけど、話してることが、うん、なんかこう年末そわそわあのしだす時期なので、あの自分に言ってます。はい、そう、気を満たそうよっていうね。まあなんか東洋医学でもいいし、何ハーブでもいいし、ヨモギ蒸しでもいいし、サウナでもいいし、何でもいいんですよ。そう、何でもいいんですよ。なんか何もんじゃ焼き食べたら元気になるならもんじゃ焼きでもいいし、何でもいいの。自分にそういう方法をたくさん持っておくって、私はエッセンシャルオイルとヨガをおすすめしております。うまくまとまった。今日はこれからリフトアップというレストランで最後になるランチ付きのワークショップに向かっております。お家でもワークショップとかやってるので、何のワークショップって言ったら、エッセンシャルオイルを使った日用品を作ったりとか、まあなんか何、あの最近はね、保湿クリーム作りが人気なので、それ今日もねやったりとか、アロマスプレー作ったりとか、ヘアバーム作ったりとか、まあなんか最近はねリクエストに応えてやってますので、札幌にお住まいの方は気軽にご連絡ください。またあの公式でもどういうワークショップやってるよみたいな、あのストーリーでたまに流すので、インスタも見ていただけると嬉しいです。では行ってきます。今日も元気に、元気じゃなくてもあのうん、いい感じで過ごしましょう。じゃあねー。